夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
こんにちは、加納彩子です。2月10日金曜日、夕焼けマーケッツのスタートです。今日の夕焼け投資日記に載せた写真は、ワインを飲みに行った時の向こう側の人、誰でしょう。ヒロさんからいただきました。ワインの向こうの人は分かりません。今日の SQ 値は上回れないかな、コーヒータイムにしますといただいておりました。答え言っちゃっていいですか。ワインの向こうはマッキーでした。微妙に分からないように撮ってみたんですけれども、若い人ですねっていうのは当たりですね。本日は小さい SQ、 SQ 値9000飛び11円16銭、半年ぶりぐらいですかね、SQ 値9000円を上回って決まりましたが、引けは8947円ですので、これを上回ることはできませんでした。もう一つご紹介しましょう。アヤリストさんからいただきました。ワインの向こうは一見若そうに見えますけど、熟女のラジオ日経に若い女の子いるの？若いんですよ。マッキーが多分この中では一番ズバ抜けて、ぐんとギャップダウンで若いという感じだと思いますが、マネー女子会を木曜日担当しているマッキーです。アヤリストさんからは、カンさんの ETF 講座もう一月経ちましたか、早いなといただきました。今日もメモ用紙と鉛筆片手に楽しく聞かせていただきます。ありがとうございます。では今日のメニューです。1日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記。その後、投資のティールームへようこそ。月間 ETF 投資情報、今日は菅チュンドさんに選んで楽しいファンドについてお話を伺います。日経225先物夜間取引の寄り付き速報、株とクラブ最終便とお届けいたしまして、今日も4時45分までどうぞよろしくお付き合いください。一日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記です。まず大引けのデータです。日経平均株価8947円17銭、55円飛び7000安、トピックス 779.07 マイナス 5.42 ポイント。出来高概算で23億6100万株、このうち SQ 分は1億に満たないぐらいで8300億ぐらいです。売買代金1兆2819億円余り、このうち SQ 分が850億円分ぐらい。 SQ 自体が今日は売り買い少なかったですね。まあ、これは寄り付きから推計しているので、全てが SQ 分というわけではありませんが、それにしてもちょっと少なめ、かさ上げ分も少なかったという形です。値上がり銘柄数443、値下がりが1099、変わらず133銘柄。規模別では大型、中型、小型いずれもマイナスとなりました。業種別では33業種中の24業種が値下がり。値下がり上位は、その他金融、銀行、鉄鋼、輸送用機器、保険、卸売など。値上がりしていたのは、電力、ガス、石油、海運、情報通信などとなっております。日経平均株価は小幅続落。トピックスは5日ぶりの反落となっています。短期的な過熱感が警戒されて、主力の自動車株、金融株などに利益確定の売りが出ました。このところ戻りの良かった自動車株など、利益確定の動きとなりました。週末のポジション調整に伴う売りもあったのでしょうか、大引けにかけてやや下げ幅を広げまして、日経平均は安値引けとなっています。ヨーロッパの債務問題への懸念も後退していたので、下げ幅は限定的という声が聞かれましたが、これについてはどうでしょうか。ギリシャの連立与党の党首が EU、IMF から第二次支援策の1300億ユーロの条件として求められていた財政緊縮策と改革案について合意をしました。このため追加支援は実施されるだろう。3月20日に期限を迎える145億ユーロの国債の償還の資金も確保できるだろう。デフォルトは回避されるだろうという期待感でユーロなどは買われたわけですが、しかし ユーロ圏の財務省会合では支援の実施は先送り、15日に決定されるとなりました。ギリシャ国民の緊縮策に対する反発は強いそうで、またデモも予定されているそうです。合意通りに実施されるかどうかは懐疑的な見方、払拭できないということで、東京市場もみ合いとなったのはこの辺も理由の一つとして挙げられるのではないかという見方もありました。また9000円の水準では国内の機関投資家からの売りも出て上値が抑えられるといった見方もありました。ただ一方で為替市場での円の下落傾向は相場の支えとなっているようです。今日225に寄与したところでは値上がりの上位はソフトバンク。9日のアメリカ市場においてはアップルが iPad 2 の後継機種を3月の1週目にも発表すると一部で報じられて、アップルは5日続伸、最高値に迫る、上場来高値を更新、500ドルに迫る勢いとなっておりました。これを受けてというのはちょっと強引な気もいたしますが、 iPad を取り扱っているソフトバンクが買い先行で朝から強くなっておりました。その他ではコナミ、セコム、KDDI などが値上がりに寄与、住友不動産はバークレーズが目標株価引き上げておりました。キリン、エーザイなども値上がりに寄与です。一方で値下がりに寄与をしていたのはファーストリテイリング、JT、この辺は利益確定でしょうか。それからホンダ、トヨタといった自動車が弱く、ファナックも下落、日機、千代田化工建設のプラント2社も値下がり寄与に入っていました。日機は5倍1段安です。11時半に発表した2011年の4月から12月期の連結決算で純利益が前年同期比 2.9倍の311億円となりましたが、ほぼ業績期待なのでここまで買われてきたということで、利益確定売りの方が優勢となったようだと見られておりました。また今日上昇していたところで目立ったのはヤマダ電機。昨日発表した第3四半期の経常利益 45% 減益となっておりますが、この額300億円、アナリスト予想100億円ぐらいというのもありましたので、これを大きく上回って買われました。昨年度のエコポイントの駆け込み需要や今年の夏の節電特需の反動などがあって売上も減収となっておりましたが、ポイントの反則を中心に経費を厳格にコントロールしている、利益率が上がっているというところが評価されたようです。日経平均株価は55円安8947円で終了しておりました。続いて東京外国為替市場円相場です。直近のところ1ドル77円64銭から66銭、1ユーロ102円98銭から103円飛び4銭、ユーロドル 1.3264 から67、そしてポンド円が122円62銭から71銭となっております。今日ちょっと動きがあった5ドル円は83円17銭から22銭です。夜トレからお知らせです。1月から始まった新コーナー、高野康則のプライムチャレンジ虎の巻。このコーナーは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジとの連動企画です。プライムチャレンジとは FX プライムが指定する取扱い商品通貨ペアをお取引してキャッシュバックのチャンスをゲットするキャンペーンです。高野康則のプライムチャレンジ虎の巻は夜トレではもうすっかりおなじみですよね。高野康則さんがその対象の通貨ペアの魅力や取引のポイントを分かりやすく解説してくださいます。ちなみに今週のプライムチャレンジの対象ペアはドル円、ユーロ円、豪ドル円です。キャッシュバックの権利は明日の朝6時59分までの取引ですので、まだ FX プライムの口座を持っていないよという方も夜トレの番組までにぜひ FX プライムのホームページを見ていただき番組に備えてください。この後お知らせを挟んで投資のティールームへようこそです。
完璧なプレゼンだった。3ヶ月温めたアイディア、2日徹夜して作った企画書、いざクライアントに見せたらこういうの日経に載ってたよって、もう飲むしかないでしょ。
C 知らないと戦えない。日本経済新聞。お申し込みは日経お試しで検索。
FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム。FX プライムではただいま新感覚のキャンペーンプライムチャレンジを実施中。毎週 FX プライムが指定する取扱い商品通貨ペアを1回でもお取引いただくとキャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。FX プライムで口座開設しプライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください。口座開設はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック、もしくは FX プライムと検索。FX プライム株式会社は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
投資のティールームへようこそ。月間 ETF 投資情報、選んで楽しいファンド、新王 FP オフィス代表の菅春土さんにお話をいただきます。今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先ほどアイリストさんにもう一月経ちましたかっていただいたんですが、実は1月は23日だったので、はい、今回ちょっと早めで、
はい、
はい、
早めに
伺います。
お伺いしております。
今月は1月の国内 ETF 売買代金ランキングベスト10を夕焼けの日記の方には貼っておりますが、1月はこれどんな感じだったんですか？
そうですね、そんなに目立った動きはなかったように思いますね。
225型とピックス型は日興アセットがちょっと減りました。
はい。
ゴールドもちょっと減りました。
はい。
全体的にちょっと減ったんですか？
はい。これはマーケットそのものが少し持ち直してくるとですね、はい、ETF どうしてもあまり目立たなくなる。
大きく動いた時にドッと入ってくる。
そうですね、
マーケット的には落ち着いた。
はい。
あと、まあ、ちょっと決算発表の時期だったので、
はい、
個別の方が忙しかったかも。
そうですよね、皆さんどうしても、うん、視線が個別株の方に行きがちになりますからね。
ね、そんなこともあったかもしれません。
はい。
銀行株とか、あ、そうですね、銀行株の ETF とかちょっと増えたり、
はい、
それから原油関連、
はい、
この辺がちょっと動いたり。
そうですね、なんかイランの問題とかがねクローズアップとかされていますから、
うん、
はい、原油価格がどうなるのか、そういうのでちょっと ETF に興味がいかれた人もいるみたいですね。
あ、そうですね、原油はこの後も結構注目度が高いのかもしれませんね。
そうですね、
うん、そして今日はインド株式 ETF について詳しく伺いたいと思っております。
はい、インドでございます。
実は、
はい、
菅さんインドにだいぶ長くいらっしゃったことがあるとか。
はい、私事なんですが、昔青春の頃って放浪するでしょ。
する方もだいぶいましたね。
はい。23歳ぐらいなんですが、うん、こうバックパッカーってその当時流行ってて、はい、1年ぐらいこううろちょろしてたんですが、インドに4ヶ月弱いました。
4ヶ月もいらっしゃったんですか。
はい。
当時インドっていうと。
あ、もうなんか文明の果てみたいな、その、なんというか、我々の常識ではちょっと計り知れない。例えば道路歩いたら、
はい、
人とか自転車が主人公じゃなくて、牛が主人公ですから。
牛
が堂々と一番歩いてるんです。
あ、そうですよね。牛偉いんですもんね。
はい、牛偉いんです。
邪魔しちゃいけませんよね。
邪魔しちゃダメなの。で、時間の立ち方が本当にゆったりと立っていく、そういう雰囲気でしたね。
学生時代に放浪した友人からは、はい、ガンジス川の夕日の写真を。
あ、そうです、ガンジス川、はい、私も行きました、うん、そこではやはり皆さん沐浴をしてですね、体を清めてとこうお祈りをしてるのをよく見てました。
でもその水がすごいんだよとか。
いや、結構汚いんですね。
聞きましたけどね、
はい、
そういう中を4ヶ月ぐらい、
はい、でこれ昔の印象なんですが、実は2010年の12月にニューデリーに、まあ、再訪したというか、行ってきまして、ニューデリーに、鹿野内さん、もう牛いなかったです。
牛主人公だったのに。
もう牛いなかったです。もうその代わり、もう、車の排気ガスのスモッグで、 ニューデリーの空が曇ってましたね、ずっと。
あ、そんなんなっちゃって
る。もうすごい車の数で、はい。
でもまだあれですね、そうすると排ガスとかっていうのを気にする前の段階ですね。
もうすごい、もうあの排気ガスはもう出しっぱなしでしょうね。まだあんまり規制もなくてですね、ですから本当ちょっと喉が痛くなったぐらいです。
それよりも発展っていうところですよね。
発展でございます。
空が曇るぐらいの、
はい。
で、車の数はすごくって、はい、牛がいなくなってて、はい、他はどうだったんですか。
そうですね、やっぱりインド人のその何と言いますか、可能性というか、才能を再確認したのはまあ3つあるんですけど、1つ目は人口動態的に若者の数が圧倒的に多いと。人口ピラミッドでいうと綺麗な三角になるんですね。
若者が多い。
そうなんです。
これよく中国と比べて言われますよね、
はいはい、
同じ人口の多い国だけれども
綺麗な三角形です、インドの場合は。ですから、まあ、人口も中国を抜くんですが、これからこの若年層がどんどんどんどん年齢を重ねるに従って購買力が増していくということは非常に経済発展にとってはいい要素ですね、
うん、そうですね。人口がまず綺麗なピラミッドになっている、これが一つ。
で、二つ目は、まあ、これはよく皆さんご存知の数字に強い。
やっぱり強いんですか。
強いんですね。センスがありますね。例えば彼女さん、
はい、
810円ですって言われてなんか買い物したんですね。財布の中に千円札あって、で10円玉もあったりしたらどうやって払います。
いや、それはやっぱり千円札出して10円出しますね、う
ん、そこインド人も同じ感覚を持ってるんですよ。
ほうほう、
80ルピーですってね、言われて、私が100ルピーだけ出そうとすると、うん、おい、お前1ルピー持ってないのか、向こうから聞いてくるんですよ。
ほうほうほう、向こうから聞いてくれて、あ、はい、あ、持ってる持ってる。
そうなんです。
お釣りがこう固まるようにとか。は
い、これ地下鉄で切符買うときも、駄菓子屋さんでなんかお菓子買うときも、あらゆる人がその数字の感覚を持ってましたね。
でもこれって普通じゃないんですか、
はい、普通じゃないんです。アメリカ人の人は、例えば81ドルですって、私が101ドル出したら、はい、アメリカ人、釣り払えないです。その引き算の感覚がないんですよ。
貨幣の数え方とかと、
違うんです。アメリカ人は81ドルで100ドル札を出してもらって、でそこから、9ドル10ドルって払うんですよ。
あ、
で19ドルのおつ、その発想しかできないんです。
しかもこうやって数えながら渡
す、ね、数えながらいつも渡します。で、何しろゼロを発見した国ですからね、インドは
ね、はい、そうですよね、
はい、
数学はもうなんか2桁まで。
そうなんです。そうなんです。ニューデリーの本屋さんに行って、算数の計算ドルとか見たら、やっぱり2桁ずつの足し算とか、2桁ずつの掛け算とか、それも彼女さん、英語で全部計算ドリル書いてるんですよ。
あ、子供用の計算ドリルですよね。
でも英語なんです。これが3つ目の才能。
英語と算数一緒にやっちゃってる。
やっちゃってますね。
3つ目は英語。
英語ですね。
やっぱり英語ができるって強いですよね。
強いです。これどれぐらい普及してるかというと、例えばニューデリーのコーヒーショップでインド人同士がこう喋ってて、こうヒンディー語で喋ってるんですよ、普通に。でもその中に英語が普通に入っちゃうんです。
ごっちゃってことですか。
そうです。例えば今日、やっと週末になったね、彼女さん何するの、What about drinking beer とかね。
突然
英語が入っちゃうんですよ。
それだけ馴染んじゃってる。
馴染んじゃってるんですね。だから例えばトゥクトゥクのような乗り物乗っても、 How much って言って、25 rupees OK とか、もうそういう類の英語は通じちゃうんですよ。
一般市民で都会の百貨店じゃなくても、
はい。でもちろんテレビでも英語で放送してるテレビも、まあ、たくさんそのケーブルテレビの中でございますし、日常の中でインド人は英語がもう普通に使っているという、これはこれからのグローバル社会でものすごく強いと思います。
そうですね、はい、数字に強くて英語ができる、はい、羨ましい限りです。
そうです。でも日本人にとって何が一番インドがチャンスかというと、 投資を通じてリターンを期待できる、つまりインドというこれから発展する超大国に投資をしましょうと。
投資家としてはいいんですが、はい、企業なんかが入っていく分には、はい、日本はまだまだインドには出遅れてるって聞くんですけど。
そうですね、日本の製品とか日本人に対する印象というのはインド人は非常にいいものを持ってます。
そうなんですか。
はい、ただ具体的な商品とかサービスとなかなか結びつかないので、特にサービス業関連でインドに進出するというのはすごくすごくチャンスがあると思います。
あ、そうなんですね、
はい、
これからの伸びしろがあると考えた方がいい。
あります。
でもインドの方々交渉上手。
上手ですね。中国人以上にタフなニゴシエーターだと呼ばれていますが。
中国人以上ってすごいってことですよね、
はい、すごいですよ。もう半値以下で言ってきたりね、
値切り交渉、
はい、
日本人はなかなか得意じゃない分野ですよね。
いや、これ慣れていかないとダメです。
そうですね。
でもそういうビジネスのニゴシエーションよりはインド株式に投資するというのはずっとずっと簡単だと思います。
そして実はそのタフさなんかも、
はい、
世界でやっていく上ではインドの成長を支えている一つかもしれませんよね。
そうですね。
そういった中で、じゃあインドに投資するって私たちにとってはどうなのってことなんですけれども、
はい、
今日はちょっと前置きが長くなりましたが、インド株って買えるんでしたっけ。
はい、これは今年の1月1日にインド政府が外国の個人投資家にいわゆるインドの個別株を解禁すると発表しております。まだ日本の証券会社を通じて、インドの個別株は買えない状況なんですが、はい、まあこれは私の個人的な予想なんですが、今年中にどこかの証券会社、インドの現地証券会社と提携して個別株が買えるようになるんではないかなと思っております。
個別株も買えるようになりそうだという時代ですが、
はい、
まだ情報などが、まあ、いつものことですけれども。
そうですね、
難しいですよね。
そうですね。ですから個人投資家の方にはインド株式会社を一つ持とうというイメージでインド株 ETF を買ってみるというのは一番身近な方法じゃないかなと思いますね、う
ん、ではそのインド株 ETF どんなものがあるかはお知らせの後です。
腰、膝、肩が痛むというあなたにお試しいただきたいのが再春管製薬所の通算糖。生薬の力で痛みを和らげ、体の芯から効いてきます。その痛み長引かせないで通算糖をお試しください。無料試供薬はフリーダイヤル 0120-305-305 0120-305-305 朝8時から夜10時まで受け付けています。
通算糖は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス、東日本の第一放送は 0180-99-3841 99-3841、 西日本の第二放送は 0180-99-3842 99-3842、 情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。
さて、それではインド ETF について伺います。今日は、コメントいただいております。赤肩たたききさんから、
はい、
インド ETF といえば1678ネクスト F インド株指数でしょうか。
はいはいはい、
インドが利下げを始めたと聞きよく分からずに買いましたが、とても堅調です、
うんうんうん、
こんなことならもっと買えばよかったらればっていただきました。1678インド株式指数上場、はい、
投信ですね。これはね、2009年の11月に東京証券取引所に上場しております。皆さん聞き馴染みがちょっとないかもしれませんが、うん、インドの二大証券取引所というのはナショナル証券取引所とムンバイ証券取引所でございます、
うん、
これは重複上場している会社が多いんですが、そのナショナル証券取引所の代表的な企業50社で構成されているのが CNX ニフティ指数と呼ばれる指数でございまして、コード番号1678はこのニフティ指数との連動を目指す ETF。
あ、そうなんですね。
でございます。 で、これ直近結構出来高が増えておりまして、10万口以上なってます。2月7日11万口、2月8日20万口。結構多いんですね、出来高。
増えたんですね。
はい、増えてます。
おっしゃるように、本当に堅調ですね。
いいことです。
はぁ、これは、
はい、
インドのその CNX ニフティ指数に連動してちゃんと上がってきている、はい、
そうです。そうです。
でも本当、インドの金融緩和でお金になって。はい。
だから、やはり中長期的に見ても、インドが世界経済の中で大きなウェイトを占めていくっていうのは、これはもう時代の趨勢じゃないかなと私は個人的に思っています。
まあ、そういう長い目で考えると、はい、この間中の下げてたところは、はい、後から考えればたらればですが、
そうですよね。
ね。そうですよね。買い場だったのかもしれませんよね。うん、
で、このニフティ指数、代表的な50社で構成されてるんですが、はい、業種別で言いますと、銀行が約 17% 占めております。そして、第2位が、いわゆるソフトウェア産業。これが約 16%。これがやはりインドの大きな特徴ですよね。
そうですね。
鹿野さん、2000年問題って覚えてます？
覚えてます。
はい。あの2000年問題を契機に、インドのソフトウェア会社が、欧米から、いわゆる仕事を受注する大きなきっかけになったんですよ、2000年問題が。
あの時がそうなんですか。はい、
特にアメリカとは、アメリカが昼の時、インドが夜。アメリカが夜の時、インドが昼ですので、ちょうど、要するにアメリカにとっては夜になって仕事を回して、アメリカが夜中の間にインド人が仕事をして、朝になったら仕事ができてるみたいな。
ああ、それはすごいことですよね。はい、
で、それでソフトウェア産業がすごく伸びたと。いうところございますね。逆の言い方をすれば、インドにとっての最大の課題は、製造業をこれからどんな風に伸ばしていくのか、っていうことでしょうね。
でも、あれだけそのソフトなんかに強ければ、はい、アメリカにしても、先進国って、だんだん第一次産業からこう伸びてきて、製造業に行ってソフトに行ってるわけじゃないですか。はいはい、最初からソフトって、あれじゃないですか、
はい、これはもう要するにもうポーンと飛ばしていきなりソフトウェアがメイン産業になったというのは極めて今日的ですよね。
そうですね、
はい、有名な会社もたくさんあって、インフォシステクノロジーとかご存知じゃないですか。
インフォシスってインドの人なんですね。
はい、もうこれはもうソフトウェアではすごく有名な企業ですね。それからあのリライアンスっていう、これ大きな財閥があるんですが、はい、リライアンスのこう財閥の中でもソフトウェアの会社とかございますし、タタで、
タタ、はい、タタ財閥ですね。
聞いたことございますよね、はい、これタタコンサルタンシーサービスっていうのが、はい、要するにタタの情報通信産業ソフトウェアの会社でございまして、このような大きな財閥の会社があるんです。
インドってそういう風になってるんですか。割と財閥が強い、
は
い、
これ、昔から二大財閥というのはタタとビルラっていうところなんですけれど、それにプラスしてリライアンスというところが新興企業で、今三大財閥と言われています。でリライアンスは面白い会社で、創業者がお亡くなりになった後、長男と次男ムケシュさんとアニルさんという人がいるんですけど、あ、これはニューデリーで私がガイドをやっとった時にガイドから聞いた話なんですが、このリライアンスの2代目の2人はちょうど西部グループでいう堤義明さんと誠治さんみたい、仲悪いんですよ。
難しいですね今後。
でグループが長男と次男で別れちゃって、ガイドの人が言ってたのは、はい、もし長男と次男が仲直りしてもう一度グループ一つにまとめられたらインド一の財閥になるって言ってます。
ああ、そんだけ大きくって強そうなんだけど、はい、中で仲が悪い、
ちょっと兄弟でね仲悪い。
面白いですね。
でも本当リライアンスっていう言葉、あるいはタタ、タタモーターの、はい、あのタタナノっていう自動車とか覚えてます。
はい、
2008年に
とても
10万ルピーで出た、うん、当時のレートで28万円ぐら
もうそれで他のものが売れなくなっちゃうんじゃないかって言って、鈴木なんかがどうなんだろうって心配しましたけどね。
でも、ああ、今いいことをおっしゃいました。マルティ鈴木もニフティ、はい、指数の中入ってます。頑張ってます。
そうなん
ね、今インドの自動車のシェアでは 40% 超えてます。
あんまりその肩の安い車に引きずられませんでしたね。
そうですね、うん、マルティ鈴木は私もニューデリー行った時思ったんですが、ディーラー販売網がたくさんあって、
はい、
小さなところでもやっぱりマルティ鈴木の販売会社っていうのがあって、うん、店の軒先に車を置いてるんですよ。
あ、そのまま置いちゃってるんですか。
とにかくインドで車って言ったらもうマルティスズキです、まあ、要するに日本ではあのアルト、もうどこもかしこもアルトいっぱい、いや本当なんですよ
そうなんです、ね、
本当にいっぱいですから、これは現地行かれたら分かります。
あ、やっぱりそういうの見ないとダメですね。
すごいです。
でそういったあの有名なもの、財閥の企業なんかも入っている、代表の50社が入っているのはこの1678。
そうなんです。でもう一つ1549というのも、これニコアセットが運用しているものなんですが、連動を目指す指数は同じでございます。こちらは2010年の10月に東京証券取引所に上場しております。
上場インド、
はい。であとはですね、海外の ETF になるんですが、先ほど申し上げたムンバイ証券取引所の方の、はい、一番有名な指数 BSE センセクス指数というのがございますが、これとの連動を目指す iShares BSE センセクスインディアインデックス ETF、これ香港市場に上場しております。コード番号が02836。この ETF は2006年の11月に香港市場に上場しておりまして、おそらくインド株 ETF の中では一番古いものの一つです。
ああ、さすがに iShares さんで、
はい、はい。でこれはですね、ネット証券会社、SBI 楽天マネックスからでも買えますし、野村証券、大和証券、 SMBC 日興証券からも購入可能です。
センセックス指数に連動するものは、はい、iShares さんのコード番号02836、香港市場に上場。
そうなんです。
日本からでも買えます。
買えます。
センセックス指数の方がよく見ますけど、
ね、そうですね、うん。世界的にどちらがより有名かというと、センセックス指数の方が有名ですね。ただ、構成銘柄は、はい、ナショナル証券取引所、ムンバイ証券取引所、重複上場している会社が非常に多いので、
はい、
構成銘柄としてはほとんど多くダブってるとお考えいただいて結構かと思います。
じゃあ、それでどっちを選ぼうっていう必要はないんですね。
そうですね。
で、あとそうすると、この辺が指数なので、
はい、
全体でまとめて買っちゃえっていう時にはとても便利。
そうですね。それとあと、はい、今お聞きになっておられる皆さんにお勧めしたいのは、一回 ETF 買ってみて、
はい、
どんな銘柄をその指数が組み入れてるかで、個別の会社の勉強も私同時にできると思うんですよ。
これね、あの組入れ これですっていうのは見られます、お知らせ来ます、うん、でもこれどうやって勉強します。
いや、これも例えば単純に一つの名前があったら、はい、それインターネットで、どんなホームページかな、
はい、
で例えば Google とかで翻訳機能使ってもう日本語でバーッと表示させてですね、うん、あ、こういうのを作ってる会社なんだとか、こういうサービスを売ってる会社なんだとか、うん、やはり一つ一つの会社を身近に感じることによって、インドという国を身近に感じるきっかけにしていただきたい。
そうですね、う
ん、でまあインド料理食べに行くのもいいんですよ
カレー食べたり、
はい、あのスパイスをこうちょっとこうね食べて、こう感じてみたいなねそれも大事だと思います。
これインド株 ETF をこう売買することについての注意点とか、
はい、
ぜひこうしてほしい、
は
い、
あのインド株式は非常にボラティリティが大きいです。
大きいですね、
はい、ですのでやはりそのマーケットが下がっているとき、まあ、下がっているときはいいと思うんですが、こう結構高騰してですね、どんどん上がっているようなときは注意が必要ですね、うん、まだマーケットの規模そのものが小さいですので、はい、大きな資金が一度に入ってくるとよく言われる小さな池に ね、クジラがドーンと来るような感じになっちゃうので、うん、その辺は注意する必要があると思います。
今のところあれですね、この日本で上場されている2つは、はい、資金が小さくても済むんですね、は
い、そうですね、8000円ぐらいですね、今買えるのがどちらの、ニフティシスに連動する ETF2 つともですね、ですから、うん、手軽にトライすることはできますので、うん、これをきっかけにインド株式とかインドの国にご興味を持っていただけたら非常にいいと思います。
そうですね、はい、ちょっと長い目で、
そうです、
自分のこう資産の中に組み入れるっていうようなことを考えていく方も、はい、多いかもしれませんね。
そうですね、
はい、今日はインド株式 ETF にフォーカスを当てて教えていただきました。菅さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
大好評の個人投資家向けイベント、今年も開催、 IR フォーラム2012大阪。ライオン、アステラス製薬や関西の有料企業を多数出展、経営トップによるセミナー、投資基礎講座、さらにラジオ日経輪島鎌田亮記者の講演もあり、2012年マーケットの参考にどうぞ。3月3日土曜日午前10時半から、会場はグランキューブ大阪。参加無料、事前のお申し込みが必要です。お申し込みはラジオ日経ホームページからリンクしているつばるの森ウェブサイトで。
名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載、 AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2AC アダプター付きで税込み 18,000円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300、 3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。
時刻は4時36分になっています。225先物の夜間取引の寄り付きは8960円で、通常取引の終わり値を当円下回りました。その後、8970円できまして変わらずとなっています。為替現在1ドル77円67銭から69銭、1ユーロ102円95銭から103円飛び1銭です。
最新の投資情報は日曜日に動き出す。週刊投資情報新聞日経ベリタス。毎週日曜日発行。お申し込みは 0120-54-4946 まで。一流の投資は一流の情報から。
ラジオ日経ポッドキャスト、過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス。
さて、ラジオ日経は昼間だけでなく夜間のトレーダーも応援します。金曜日の元祖夜のトレード番組といえば夜トレ。今夜の夜トレのゲストはあの一目均衡表の細田哲生さんです。題してガチの一目均衡表。細田さんからご覧になって、ここがおかしい一目均衡表の使い方というのがあるんだそうです。FX トレードで一目均衡表を使うときの注意点、特に株との違いも教えていただきます。ユーストリームで実際の一目均衡表のチャートをご覧いただけますので、一目均衡表についてもっと知りたいという方は、ぜひ今夜9時10分からの夜トレまでどうぞ。9時10分からです。そして今週もう一つ夜の番組が始まります。夜トレの前の時間帯に新番組、ちょっぴり大人のマネー&マーケット。マネーに強い公認会計士の平林涼子さんと、マーケットは任せてのキッシー、ラジオ日経岸田記者がお届けするアットホームなマネー&マーケットの番組です。第1回目のゲストはあの藤巻武さんです。日本の国債一体どうなっちゃうの?というテーマで、株や為替への影響、対処法などを伺います。こちらは今夜7時45分頃からユーストリームで配信。すでに予告編の動画が番組のブログにアップしておりますので、ぜひご覧ください。さて、菅さんに残っていただきました。
はい、
インド株式 ETF について教えていただきましたが、他に最近ちょっと注目されていることなどはありますでしょうか。はい、
国内の市場なんですが、これ1月31日のロイターの記事からなんですが、はい、東京証券取引所が3月をめどに、いわゆるこの番組でもお知らせしたショート ETF、 レバレッジ型 ETF、はい、これの整備というのを目指しているようです。
ショートの ETF 欲しいっていう声は結構あったんでしょうね。
はい。これは、2月2日、日経新聞の夕刊にも載っていたんですが、例えばですね、日経平均のショート ETF が上場すると、今まで空売りをしていた方、これが、ショート ETF を買うことで自動的に売り立てができる。
信用取引申し込んで空売りでなくても、はい、普通に買える。
そうなんです。でこれは何がすごいかというと、さっき鹿野さん言われたように、証券口座を持ってるだけで一つの銘柄ショート ETF というものを買うだけで空売りができる。で証拠金積む必要ない、決済期限もない、うん、ということは感覚としては期間無期限の売り立てができるんです。
期間がね、はい、そうですね、
はい、ということはこれまで個別株をやっていた人が個別株買います、でも日経225とかトピックスで要するにヘッジをかけておきたい、うん、そういったニーズが本当にその普通の個人投資家ができるようになる、これはすごく大きな変化だと思いますね。
そうですね、
はい、
個別株を結構こう225に連動強いようなものをお持ちの方の場合は、はい、一旦売らずに置いてもちょっとリスクヘッジができる、
はいはい、であるいはその強気な方は2倍のねブルーとかね、
あそうですね、
はい、いわゆるレバレッジ型ということで、こういう形でも、まあ、日経平均のブル型とか出てくれば、
これもだから普通にレバレッジをかけられちゃうということですよね。
いわゆる日経平均が 10% 上がったら、うん、その2倍ブル型の ETF を買えば 20% 上がるという、そういうイメージでございます。
ですね。
はい。
ちょっとハイリスクハイリターンになるのかもしれませんが、はい、ETF の割には。
そうです。でも投資のポジションの幅が広がるという意味では ETF これまで興味がなかった方にもちょっとご興味を持っていただけるんじゃないかなと、
う
ん、
あそうですね、ちょっと意外が違うので、
はいはい、
今までそういうのはいいですっていう方も、はい、ありかもしれませんね、
は
い、
これ実はですね、鹿野さん、韓国ではこのレバレッジ型 ETF がすごく流行ってて、はい、ETF の本数でいうと1割程度なんですが、実は韓国の株式市場、はい、ETF の売買代金の8割がこのレバレッジ型で占められてるらしいです。
あ、そうなんですね。
また韓国人リスク取るの好きなんですよ
そんない
や本当に
でもやっぱり手軽に
そうい
けて、でレバレッジがかかってるっていうと、日本だってやっぱり FX で高いレバレッジでやりたいという方たくさんいらっしゃったんですよね。
そうです。それはきちっと自分がリスク許容度を測って、うんうん、ETF の場合だったらいわゆる普通の証券口座で自分の判断で売り買いができる、うん、この柔軟性機動性というものがやはり私一番重要だなと思いますね。
ちょっと人気が出て流動性が高くなったりするとより使いやすいものになるかもしれません、はい、今日も月間 ETF 投資情報選んで楽しいファンド、信用 FP オフィス代表の菅春土さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週もお疲れ様でした。担当は金内彩子でした。